今日は兵庫県弁護士会姫路支部安田弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はインターネットに関係した消費者問題についてお話を伺います。最近は小さなお子さんから高齢者の方まで幅広い方々がインターネットを利用されていますよね。最近インターネットをめぐってどのような被害が発生しているんでしょうか。
はい、まあ、日々いろいろな被害が発生しているのですけれども、はい、中でも多いのではですね、桜サイト被害、それからオンラインゲームやスマートフォンのデジタルコンテンツをめぐるようなトラブル、あるいはネットオークションをめぐるようなトラブルといったところでしょうか。
なるほど。まず桜サイト被害というのはどのような被害のことを言うんですか。
はい、桜サイト被害とはですね、ネットサイトのですね、運営業者に雇われた桜が、医師や会社の社長、あるいは芸能人になりすまして、利用者の方々のさまざまな気持ちを利用してサイトに誘導してやり取りを繰り返させると、そういうことでですね、サイト利用料の名目で支払いをさせるというような被害のことを言うんですね。でこれはですね、一昔前はいわゆる出会い系サイト被害と言われていたものなんです。
そうなんですか。でもそれって異性に出会いたいけれども出会えないといった男女間の恋愛感情などを利用した被害ですよね。被害に遭う人は限られているんじゃないでしょうか。
いえ、被害はもうもっと複雑になってきています。
そうなんですか。
はい、無料のですね、懸賞金サイトに応募しようとしたら知らないうちに桜サイトに誘い込まれてしまって、懸賞金をもらうためという名目でやり取りをさせられる、あるいは友達が欲しくてですね SNS サービスを利用したところ、桜からの人生相談がどんどん来てしまってやり取りさせられるとか、実に、様々な被害事例が出てきているんですね。ですから、異性と出会いたいけど出会えないというような単純なもう被害だけではなく、様々な立場の方がこの被害に遭ってしまうという危険は高まっていると言えるのです。
そうなんですか。それでは私の両親や子供も被害に遭うかもしれないっていうことなんですね。でも被害に遭わないためにはどうしたらいいんでしょう。
はい、まずはですね、当然ですけども基本的には怪しいサイトにアクセスしない、あるいは画面をよく見ずにクリックをして進まない、あるいは一見うまそうに見える話に疑問を持つと、そういうことになりますね。
はい、
またですね、高齢者の方あるいはお子さんの場合にはですね、フィルタリング機能を設定してあげるということも必要ではないかと思います。
なるほど。
で大体桜サイトというのはですね、多くが、クレジットカード決済や電子マネー決済になってるんですね。なんで、家族でですねクレジットカードの明細をチェックするとか、あるいは電子マネーの領収書みたいなものがお家の中に落ちていないかなど、高齢者の方やお子様の見守りをしていただくということも極めて重要かと思います。
なるほど。
で具体的に桜サイトのクレジットカード決済というのはですね、ほとんどの場合ですけど決済代行業者という業者が入ってまして、ドルとかユーロとか、外貨建てでですね決済されてるっていうことが非常に多いですね。ですから、特に海外旅行に行ったわけでもないのに、よくわからない名目で外貨で決済がされてる、そういうような場合は桜サイトの利用というのを疑って叱るべきだと思いますね。
怖いですね。本人は被害に遭っていることに気がつかないかもしれないので、やっぱり周囲の方も含めて注意しておくということですね。
はい、ぜひ見守りをしていただきたいと思ってます。
でも被害に一旦遭った場合にはどうしたらいいでしょうか。
はい、まずですねクレジットカード決済を万が一してしまった場合なんですが、引き落とし日が来ていないのであればすぐにクレジットカード会社に連絡していただいて、引き落としを止めてもらうというような必要があるでしょうね。
はい、
でその上でクレジットカード会社と 決済代行業者に対して利用を取り消してほしいという旨を申し出るという必要があります、
はい、
でもちろん電子マネーの場合は電子マネーの会社とやり取りをすることになりますね、
うんはい、
ですから、まあ、被害に遭ったことに気がついた段階でですね、まず証拠としてメールやサイトの画面というもの、これをきちんと保存していただきたいと思います、うん、
なるほど。
またやはりクレジットカード会社や決済代行業者とのやり取りというのは個人では難しいという側面もありますから、地域の消費生活センターさんあるいは弁護士さんに依頼をしていただくということが無難かと思いますね、
はい、
また、まあ、警察に、被害届を出すということで行政機関に頼るということも考えられると思います。
なるほど。でも相手は得体の知れない桜サイト業者ですよね。実際お金が返ってきた例はあるんですか？
はい、クレジットカード会社ですとか、はい、決済代行業者ですとか電子マネーの会社というのが絡んでいる場合には、
はい、
まあ、そのような会社を通じてですね、返金処理キャンセル処理をしていただいたというような事例はあることはありますの で、
そうなんですね。
まあ、泣き寝入りをせずにですね、よく相談をしていただきたいというふうに思いますね。
はい、よくわかりました。諦めずに相談することが大事なんですね、ところでオンラインゲームやスマートフォンのデジタルコンテンツについてはどのような被害事例があるんでしょうか？
はい、オンラインゲームやスマートフォンのデジタルコンテンツをめぐるトラブルについては本当にもう年々増加しているんですね。
あ、そうですか。
はい、それで、まあ、国民生活センターに寄せられる相談件数は、うん、オンラインゲームについてなんですが、平成25年度は5900件を突破したということのようなんですね、うん、はい、そしてですね、スマートフォンのデジタルコンテンツについては、
はい、
なんと平成25年度の統計では、4万件を超えるという事態になっているということなんですね。そういう状況ですのでね、
はい、
子どもさんが親御さんのカードを使ってよくわからないままオンラインゲームやあるいはスマートフォンのデジタルコンテンツに対してですね、大金を投じてしまうというようなケースもまま見られますね。で、特に最近はパソコンや携帯電話とかだけではなくて、で携帯音楽プレイヤーですとかゲーム機ですとかあるいはテレビなど、もう本当ありとあらゆる機械からネットに接続するということが可能ですんで、
そうですよね、
まあ、特に子どもさんにね、携帯電話を持たせたりしていないあるいはパソコンを触らせていないということでも油断ができないということを認識いただきたいとは思います、う
ん、なるほどね。
さらにですね、親御さんが使ってたゲーム機をお子さんに貸された時にですね、
はい、
ゲーム機に登録されてしまっていた元々の親御さんの ID やパスワードを子どもさんが使うというような事例も見聞きはしたことはありますし、やっぱり一度クレジットカード番号を登録すると、
はい、
その後簡単にですね、課金ができてしまうというようなサービスもどうやらあるようなんですよ。
そうですね、
しかもどこからが有料で、
うんうん、
しかもどこからが無料かっていうのが一見するとわからないようなケースもよくありますし、あるいは年齢の認証のですね、確認が、まあ、不十分なサイトというのも見られることですので、注意が必要かと思いますね。
そうなんですね。あまり子どもを、ね、疑いたくはないんですけれども、それでも我々親はどのようなところに気をつけたらいいんでしょうかね。
はい、まあ、当然なんですけれども、まずはクレジットカードの、ね、管理をきちんとしていただくということかと思います。
はい、
で特に暗証番号だけじゃなくって、うん、クレジットカード番号だけで登録ができてしまうという場合はありますので、うん、
はい、
もうカードをちょっと机の上に置いたままにしたりですとかですね、あるいはカバンの中に入れて放ってしまったりとか、うん、まあ、子どもさんが簡単に見つけるようなところに保管するということは、まあ、危険が高いと言われていますね。
なるほど。
また子どもさんがですね、実際にお使いになっているような家電製品、うん、電子機器の性能自体をですね、親御さんがきちんと確認をなさって、
はい、
ネットへの接続機能がついているのかどうかについてもよくよく把握しておくということも重要だと思います。まあ、当然ですがスマートフォンなんかの管理にも気を使って子どもさんが自由に使いやすいような状態にしておくということは問題があるように思いますね。
はい、これから気をつけたいと思います。それでもし被害に遭ってしまった場合はどうしたらいいでしょう？
はい、クレジットカードについてはですね、カードの管理というのは自己責任というのはあくまで約款に書かれてはいるんですけども、はい、まあ、それも絶対的なものではなくて、うん、業者側の年齢認証の機能とか、サービスの申し込みの意思確認の状態が不十分であったりとか、うん、あるいは利用金額の上限設定なんかが甘かったりと、うん、まあ、明らかに見て業者にもね、落ち度があるというような事例も散見されるということですので、
はい、
まあ、とにかくこう交渉をしていただいて、交渉次第では全て金額を払わなくてもいいというような話ができる場合もありますので、うん、
はい、
子どもさんがしてしまったことですから、うんうんうん、親御さんが全責任をかぶるということで諦めるということもないようにですね、うん、していただきたいと思いますね。
なるほどね。こう今日の本当のテーマは泣き寝入りしないで諦めないということでしょうかね。では安田先生、最後にネットオークションについてはどんなことに注意すればいいでしょうか。
はい、ネットオークションのトラブルも最近多くてですね、もうとにかくネットショップの所在地、
はい、
電話番号についてはもう必ず確認をしていただきたい、
はい、
そしてきちんと実在するのか調べていただきたいと思います、
はい、
さらにトラブルになった場合に備えてネットショップの画面なんかについてもきちんと保存をしていただきたいと思いますし、
はい、
返品条件とかについても確認をしていただく必要性がありますよね。
はい、
まあ、さらに高額商品なんか特にですけれども、うん、実際のやはり現物をですね、確認をしておかないとトラブルになったり商品が来なかったりという場合に被害金額が大きくなってしまいますね、
うん、
でさらに最近ですが、
はい、
まあ、ネットショップのものにつきましては、
はい、
トラブルにあった場合にある程度保証といいますか、
うん、
保険といいますか、
はい、
まあ、そのような制度が、まあ、準備されているようなところ もあるようですので、まあ、そういった万が一のトラブルになった際のネットショップがどのような措置をしてくれるのかについても事前に確認はされた方がいいかなというふうには思いますね。
なるほど、よくわかりました。インターネットは便利なところもたくさんあるのでね、被害に遭わないように気をつけて賢く利用したいですね。安田先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。